おはようございます。礼拝の時間となりました。2020年6月28日、ザ・ライト・オブ・エターナル・アガペ長崎エルサレム教会主日第二礼拝を始めてまいります。総額とともに心を静め、主を待ち望んでまいりましょう。ではお祈りいたします。天のお父様、本日6月28日この主日メイン礼拝に集い集まり礼拝し賛美するこの恵みの時を感謝いたします。始まります1週間、これからの1日1日、また1時間1時間、主が共におられ祝福の時となっていきますようお祈りいたします。またオンラインで礼拝されておられます世界中の方々の上にも等しくその祝福がありますようお祈りいたします。これからの時を期待しお委ねいたします。ご臨在感謝いたします。信じて主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは、感謝の拍手を送りましょう。ハレルヤ。では、前半の賛美の時をお持ちしたいと思います。主を褒めて与えてまいりましょう。
おはようございます。それでは賛美もって主を心から褒めたたえてまいりましょう。お立ちになられる方はどうぞご自由にお立ちください。24番、主は素晴らしい。
あなたを信じていればいい。感謝と賛美捧げて、喜びの歌満ち溢れて、栄光表される。全世界のためにこの良き知らせを伝える。主は素晴らしい、主は素晴らしいことをなされた。全世界の神があなたの皆褒めたたえる。主は素晴らしい、主は素晴らしい奇跡をなされた。あなたを信じていればいい。感謝と賛美捧げて、喜びの歌満ち溢れて、栄光表される。全世界の神にこの良き知らせを伝える。主は素晴らしい、主は素晴らしいことをなされた。全世界の神があなたの皆褒めたたえる。主は素晴らしい、主は素晴らしい奇跡をなされた。奇跡をなされた。
14番。
た
恐れてはなりません、おののいてはなりません。私があなた方を先立って導いていると主はおさらえます。
また私はあなた方にこの神の計画を用意していると主はおさらえます。単純にこう神を信じなさい、神の言葉を信じなさいと主はおさらえます。
それではさらに主を賛美してまいりましょう。65番、主は我が救い。
主は我が救い、主は我が希望、あなた
愛するイエス様、賛美の恵みを導いてくださり感謝いたします。あなたのご臨在をありがとうございます。続きまして礼拝を豊かにあなたが祝福してください。私たちはあなたに期待いたします。感謝して尊き主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。どうぞお座りください。
賛美の時を感謝いたします。また有限の言葉を、ありがとうございます。それでは、これよりお祈りの時をお持ちしたいと思います。各自のお祈りをお願いいたします。また今週の週報をご覧いただき、内側のページにあります祈りの課題についてもお祈りいただけますと幸いに思います。それではしばらくの間心を静め、主と交わり、お祈りしてまいりましょう。 これらのお祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは、次に主の祈りを共にお祈りしてまいりましょう。お慣れになられてない方は前の方のスクリーンをご覧ください。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。感謝いたします。では、これより聖餐式の時をお持ちしたいと思います。聖餐式を伊沢木原誠牧師に導いていただきます。お願いいたします。
主イエスキリストの御名を褒めたたえます。おはようございます。インターネットでいらっしゃる皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。主の御からと主に預かる聖餐式の時を行いたいと思います。私たちの教会ではイエスキリストを信じていらっしゃる方はどなたでも共に聖餐に預かるようにお勧めしております。ですから他の教会の方でも、カトリック教会の方でも、また TLEA 長崎レッサム教会以外の TLEA の方でも、エス様を信じていらっしゃる方は共に聖餐に預かっておきたいと思います。また洗礼をまだ受けていらっしゃらない方でも、これから洗礼を望んでいらっしゃる方は共に聖餐に預かっておきたいと思います。それでは聖餐式のみにお祈りいたします。天の父様、このパンとブドウ酒を今あなたが十字架で裂かれたキリストの体、流された血としてくださり、この聖餐を通して十字架のすべての恵みに預かることができるように、今私たちに聖霊が温めを与えください。またインターネットでいらっしゃる方が用意されたそのパンとブドウ酒を今十字架で裂かれたキリストの体、流された血としてくださり、それを信じることを与え、聖霊から来る温めを与えて、この聖餐を通しての恵みをすべてに預からせてください。主に期待いたします。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは聖霊様に心を下げていただいて、悔やみの時をお持ちしましょう。イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アメン。主の御から父をお配りいたしますので、受け取りになってお待ちください。 聖書の御言葉を読みいたします。また彼らが食事をしているとき、イエスはパンを取り祝福して後これを裂き、弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい、これは私の体です。主の御体を共にいただきましょう。アメン。また杯を取り感謝を捧げた後こう言って帰るの話になった。皆この杯から飲みなさい、これは私の契約の血です。罪を許すために多くの人のために流されるものです。その血を共にいただきましょう。アメン。愛する天のお父様、聖餐の恵みに預かることができたことを本当にありがとうございます。十字架の血によって罪完全に許され、義とされて一度も罪を犯したことのないものとしていただき、神の子供とされているこの素晴らしい恵みと特権を感謝いたします。この週も新しい月を迎えますが、イエス様と共に歩み、その恵みの中をあなたと共に歩んで、主が用意してくださっている素晴らしい祝福と勝利を共に見ていくことができるように力強い見てを持って導いてください。イエス様、十字架をありがとうございます。聖餐の恵みをありがとうございます。聖餐を通して一つにされたことを感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。
感謝いたします。聖餐の恵みに預かりました後は、私たちの方から神様へ感謝の捧げ物の時、献金の時を持ちたいと思います。神の国と神の義を賛美しつつ、喜んで主に捧げてまいりましょう。
神の国と神の義をまず求め、
感謝いたします。それでは、献金感謝のお祈りを司会者で、させていただきます。天のお父様、これらの献金の恵み、この恵みを御国の建設のため、また御心の働きのため、 ご自由に用いてくださいますようお願いいたします。また幾倍も増し加わりがあり豊かな実を結びますようお祈りいたします。捧げられた方々お一人お一人に、豊かな祝福がありますようお祈りいたします。信じて主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。感謝いたします。感謝いたします。それでは、これより、本日の特別賛美の時をお持ちしたいと思います。本日 の、特別賛美は山里ゴスペルクラブの土曜日チームの映像をご覧いただきたいと思います。お願いいたします。
I'm not afraid to die.
ありがとうございます。素晴らしい特別賛美を感謝いたします。それでは、本日のメッセージの聖書箇所を司会者で拝読させていただきます。本日の聖書箇所は新約聖書ヨハネの福音書4章の46節から54節になります。第3版の聖書をお持ちの方は新約聖書の181ページになります。また一つ前の第2版の聖書をお持ちの方は同じく新約聖書の165ページになります。それでは司会者で拝読させていただきます。新約聖書ヨハネの福音書4章の46節からになります。イエスは再びガリラヤのカナに行かれた。そこはかつて水をブドウ酒にされたところである。さてカペナウムに病気の息子がいる王室の役人がいた。この人はイエスがユダヤからガリラヤに来られたと聞いてイエスのところへ行き、下ってきて息子を癒してくださるように願った。息子が死にかかっていたからである。そこでイエスは彼に言われた。あなた方は印と不思議を見ない限り決して信じない。その王室の役人はイエスに言った。主よ、どうか私の子供が死なないうちに下ってきてください。イエスは彼に言われた。帰っていきなさい。あなたの息子は治っています。その人はイエスが言われた言葉を信じて帰途に着いた。彼が下っていく途中、そのしもべたちが彼に出会って彼の息子が治ったことを告げた。そこで子供が良くなった時刻を彼らに尋ねると、昨日第7時に熱が引きましたと言った。それで父親はイエスがあなたの息子は治っていると言われた時刻と同じであることを知った。そして彼自身と彼の家の者が皆信じた。イエスはユダヤを去ってガリラヤに入られてから、またこのことを第二の印として行われたのである。感謝いたします。本日はこの聖書箇所より後半の賛美の後に、イザヤ木原誠牧師にメッセージを取り継いでいただきます。よろしくお願いいたします。
イエスキリストの皆をお褒めたたえます。おはようございます。インターネットの皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。今日は今読んでいただきましたヨハネのところからですね、ポイントを2つに絞ってお話をしたいと思っています。ヨハネの15章のことも少し触れながら学びたいと思います。今見ていただいた特別賛美は昨日、ここで、無観客でですね、賛美大会を持たれまして、北部は音源ですことになって、それも見まして、昨日無事に、長崎県と北部のが終わって、もうね、記事は終わってますので、もう私は順位を出しました。コスタ牧師も、おそらく出されたちょっと今原稿書いてるんで、今週中には出ると思いますので、楽しみに待っていてほしいと思います。はい、それではサミナーと今日お持ちしたいと思います。お立ちのない方はお立ちください。詩編からいきたいと思います。少しお待ちください。準備があるようです。いいですかね。はい、それでは賛美をしたいと思います。
主に信頼する人々はシオンの山のようだ。ことなく常しえに流れる 悲しいものの辞書の上にとどまることなく、悲しいもの不正なことに手を伸ばさないためである。主よ、しかし主は曲がった道にそれる者どもを不法を行う者どもと共に連れ去られよう。イスラエル、
勝利ですね、勝利、それから、トレジャー、そして安らかな道をですね、はい、イエス勝利、イエス勝利、十字架でサタンに勝利、イエス勝利、イエス勝利、十字架で勝利、力ある主の皆は何よりも素晴らしい、神にとって不可能なことは何一つない。イエス勝利、イエス勝利、十字架でサタンに勝利、イエス勝利、
ハレルヤ、
イエス勝利、
ハレルヤ、
十字架で勝利、力ある主の皆は何よりも素晴らしい、神にとって不可能なことは何一つない。イエス勝利、
ハレルヤ、
イエス勝利、
ハレルヤ、
十字架でサタン勝利、イエス勝利、
ハレルヤ、
イエス勝利、
ハレルヤ、
十字架で勝利、十字架で勝利、ハレルヤ。トレジャーですね、七種の一番です。輝く光の中を大きな愛に包まれ、思いを重ね奏でるメロディ、今静かに響き始める。宝物のある場所に心のあるものだから、ただまだすぐに天を見上げて羽ばたいて行け。
けばいい。信じ続け仰ぎ見る未来、確かな希望へとつながっている。遥かな道共に歩いてく、最高の祝福がその手の中に。喜び溢れる恵み、今確かに注がれている。宝物のある場所に心のあるものだから、ただゆっくりと進んで行こう。あなたと共にいて、信じ続け仰ぎ見る未来、確かな希望へとつながっている。遥かな道共に歩き、奇跡永遠の祝福が心の中に。信じ続け仰ぎ見る未来、確かな希望へとつながっている。遥かな道共に歩いてく、最高の祝福が心の中に。
すいませんでした、ちょっと1番って言ったんですが2番が出てまして、ね、申し訳なかったです。43番、安らかな道を。
主を愛する。
あなたの目がどこを向き、あなたの心がどこにあるか、それを今確認しなさい。あなたの目を私に向け、あなたの心を天にしっかりと置きなさい。その時あなたのこの地上での歩みは確かなものになると主は仰います。目に見えるものに振り回されることから解放されなさい。私の言葉は常しえに変わることがなく、私の言葉は真実であると主は仰います。私の愛を疑ってはいけません。確かに忍耐の時があり、待たねばならないことがあります。それはあなたにとっては嬉しいことではなく、またあなたの声にとって時となって重荷となります。しかし愛する子よ、その忍耐を通して見る神の栄光と神の恵みの大きさは、あなたの人生を根本から作り変えていくでしょう。私は憐れみの神、そして愛の神、決してあなたを裏切ることなく最善のものをあなたに与えていこう。諦めてはいけません。私はあなたに応え、あなたを癒そう。私はあなたを祝福し、あなたを豊かに導こう。私を信じなさい。私の言葉を信頼しなさいと主は仰せられます。
この私のもとに来て、あなたの思い煩いを一切私に委ねなさいと主は言われます。この私はあなたの祈りと願いに応え、この最善から最善へと導こうと主は言われます。
あなたは精一杯しました。あなたの持てる限りのすべてのことを持って、そしてあなたは疲れ果て、そしてあなたはもう限界に来ています。愛する子よ、あなた自身の考え方、あなた自身の生き方、それを私の手に明け渡し、私を信じることを決心しなさい。あなたは私に心を定め、私を信じるとき、あなたは私の言葉の真実を体験するでしょう。理解できるかできないかは問題ではありません。理解できても信じない者がおり、理解できなくても信じる者たちがいる。あなたが信じるとき、あなたは私の奇跡に預かり、あなたの心は喜びに、命にあふれるであろうと主は仰せられます。5番、あなたの愛を。
空を見上げて、
天のお父様、聖霊のご臨在をありがとうございます。予言の言葉を感謝いたします。救われた一人一人を心からありがとうございます。インターネットを礼拝されているお一人お一人を心から感謝します。新牧師のイエスキリストご自身が牧会しくださっている日本中の、また世界中にあなたの民を心からありがとうございます。今から御言葉に聞きます。聖霊様は御言葉を通して私たちを励まし、慰め、力づけ、豊かに語ってください。語る者も聞く者も減り下ります。どうぞ神の言葉を語ってくださり、神の言葉によって私の信仰を養ってください。私たちは主をあなたに期待いたします。信じます。感謝します。イエス様、あなたのことを心から愛します。イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。信仰しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり、三日目の間主に期待しながら御言葉に聞いていきたいというふうに思います。それでは、今日の一分動画はですね、観難時代ですね。お願いいたします。
皆さんこんにちは。今回は観難時代についてです。 黙示録4章以降にはイエス・キリストがオリーブ山に再臨される直前の7年間のことが書かれています。この7年間を患難時代と言います。患難時代は前半 3.5 年と後半 3.5 年で分かれ、後半は大患難時代と言います。それでは患難時代はいつから始まるのでしょうか。ダニエル書9章26、27節を見ていきましょう。来るべき君主とは反キリストのことです。一週とありますが、これは1日を1年とすると7年となり、患難時代の7年を表しています。多くの者と固い契約をしとあります。この箇所は聖なる都、つまりエルサレムへの予言なので、この契約はイスラエルを含む契約、つまり中途和平のことです。そしてこの和平は一週の間とありますから、患難時代7年の最初に結ばれることがわかります。つまり反キリストが中途和平を締結し、それが患難時代のスタートの印なのです。患難時代とはどんな時代でしょうか。戦争、大地震、大災害、クリスチャン迫害などが起こり、ハルマゲドンの戦争までに人類の2分の1が死ぬという未だかつてない困難な時代です。特に後半の大患難時代は歴史上最も暗く厳しい時代となります。しかしこの時代、神様の働きは大きく進みます。そのお話は別の回でさせていただきます。私たちは近づく患難時代に向けて目を覚まし、備えていく必要があります。それではまた。
はい、黙示録の患難時代ですね、再臨前の非常に近づいてきていると思われますのでね、備えていきたいというふうに思います。それでは、もう一つ今日の愛するあなたへですね、今日の短いですけれども、よろしくお願いします。
8年間寝たきりだったのが癒されて立ち上がった。ペテロは彼にこう言った。アイネア、イエス・キリストがあなたを癒してくださるのです。立ち上がりなさい。そして自分で床を整えなさい。すると彼は直ちに立ち上がった。使徒の働き9章34節。イエスの一番弟子であったペテロはあらゆるところを巡回して伝道していました。ある時ルダという町を訪れた時、そこで8年間も床についているアイネアという人に出会います。彼は中風でした。ペテロは彼にこう言いました。アイネア、イエス・キリストがあなたを癒してくださるのです。立ち上がりなさい。そして自分で床を整えなさい。すると、なんと彼は直ちに立ち上がったのです。今でも主イエス・キリストは信じ従う者を通して同じように働かれます。あなたが自分の罪を悔い改めてイエス・キリストを信じるとき、あなたにも癒しと奇跡が始まります。さあ、ためらうことなくイエス・キリストを信じて、その愛と恵みの中に飛び込み、奇跡を体験しましょう。あなたはイエス・キリストに愛されています。
はい、ありがとうございました。明日、明後日まで行くと次に突き続きますので、ぜひ皆さんですね、シェアしていただければ嬉しく思います。セッションには入りますが、その前に昨日ですね、賛美大会がさっきも話しましたけれども、長崎県と北部が同時に、北部の方は音源で映像と音源でやったんですけれども、終わりまして、本当に祝福された時を持ちまして、本当に感謝をしております。プロの PA の方に来てもらったんですけれども、あとやっぱり全然違ったなというふうに思っています。それとですね、実はさっきのゴスペルクラブの映像でも、こっちの端がなんか中途半端に切れてて思ったんですけども、あの向こうにですね、神父さんがおられたんですね。神父さんがいてギターを弾いていたんで、まあ、ちょっと本人はもういいですよって言われたんですけれども、ちょっとやはりいろいろとありますので、今出なかったんですけど、神父さんと一緒に昨日は 賛美をすることになりました。私も、一緒にしたんですけれども、でこれは画期的なことです。長崎教会にはもともと司祭だった方がおられるんですけども、その方がですね、えらく感動しておられまして、やはりそれがどういうことかということはですね、おそらく私たち以上に何か分かるんでしょうね。だからえらく感動しておりましてですね、興奮しておられましたけども、ちょっと新しい歴史が始まってきたかなと思います。まあ、長崎に来た時に一番最初に長崎の市で宗教改革を行うって神様が言われたんですね。で、私は今でも信じてますけれども、まあ、もう一つは小さな長崎の教会がリバイバルが始まるっていうことを言われたんですけども、どちらも今でも信じていますけれども、まあ、そこに向かってなんか神様が新しい歩みをスタートされたなということを思います。ですから神様にね、期待をしてください。何かを主が成してくださるだろうというふうに思います。それとですね、先週は嬉しいことがあって、第3礼拝で、中地佳代子さんとおっしゃいます、まあ、恵理子さんの どんなだっけ、年はほとんど変わらないんですけど、おばさんに なんか言ってましたね、に当たる人が、洗礼を受けられました。ちょっと心が病気なんですけれども、洗礼を授けた後ですね、全く表情が変わったんですね。で、人が来てもちょっと対応できない感じだったんですけども、だそうです、恵理子さんにはね。私も、まあ、何回か会ってるか知ってますけど、ところがみんながおめでとうございますと言ったら、ニコッと笑って対応されて、まあ、恵理子さんから後でメールをもらって驚いておられました。本当に何か神様が彼女の人生に始めてるんだろうと思います。本人が恵理子さんの方に洗礼を受けたいって言って、そして言ってきて、ずっと CD で礼拝してるんですけどね、今ね、ちょっとあるところに入ってて、それで今回そこから来られて洗礼を受けたんですけれども、本当に良かったなと思います。なんか何か神様が新しいことを始めてるんだなと思いますね。主に期待をしたいと思います。さて、それで聖書に入っていきましょう。今日ヨハネの4章の最後のところですが、まあ、ポイントを絞ってお話したいと思いますが、これはカペナウムに住んでいた王室の役人がいて、その息子さんがですね、死にかけるような病気になるわけであります。その時にイエス様が、まあ、ガリラヤの方に来られたよって話を聞いて役人が飛んでくるんですね。47節を見てください。この人は、そのね、息子が死にかかる病気になった人は、イエスがユダヤからガリラヤに来られたと聞いて、イエスのところへ行き、下ってきて息子を癒してくださるように願った。息子は死にかかっていたからであると書いてあります。で、これはですね、もう読まれてわかると思いますけど、イエス様はこの人を癒してしまうんですけれども、その癒したことのポイント2つの1つ目ね、これはこの王室の役人がイエス様が来たと聞いてイエス様のところに飛んでいった、つまりキリストのところに行ったことが大きなポイントだったんですね。で、私たちの人生にもこういろんな困難問題が起こったり、自分の手に負えないことがあったりする、あるいはですね、もっと言えばね、別に自分の手を負えなくてもいいんです。どんな小さなことでも、主のところに行けば主は助けてくださるんですが、どうも私たちは固くなで、自分で何とかしようとして、もうどうにもなくなってやっと初めて行くっていう傾向が強いんですね。でも本当はそうじゃなくて、朝ごとに夜ごとに神様によって、どんなことでも主のところに持っていけば主が最初から解決してくださったり、助けてくださるんですが、多くの場合、自分で頑張っちゃうんですね。でも、イエス様のところに行くと、イエス様は助けてくださる。主のところに行くかどうかなんですね。これは大きなポイントなんです。これは一つ目なんですね。じゃあ主のところに行くっていうのは具体的にはどうすればいいかというと、一つ目は、二つ言いますね、今日はね。一つはですね、祈ることです。二つは教会に行くことです。なんで教会に行くことは主のところに行くかというと、教会にはキリストが満ちているとエペソ書に書いてある。だからある方はすごいそれを感じるときも感じるでしょうし、ある方はなんかよくわからないと思うかもしれません。でもあなたが感じても感じなくても、聖書に教会は、ね、キリストは満ちていると書いてあるから、キリストは満ちているんですね。どうぞ、これ大事なところなんですね。自分がそう感じるか感じないかを中心に生きているクリスチャンというのは不安定です。聖書の言葉に立っている人、私たちは確かな恵みを受けるんですね。でね、聖書にはキリスト、教会にキリストは満ちていると書いてあるから、あなたがそう感じても感じなくても、聖書、教会にキリストは満ちているんですね。で、それをそこに立って信じる人はキリストに触れられるんですね。とですね、先週私宮崎に行ったんですね。久しぶりに南くんがケンタッキーの話をしてくれましたけども、と今回ちょっとね、宮崎での話じゃない、宮崎から彼は、ね、高千穂というね、宮崎から行くとですね、ちょっと順番間違ったかもしれませんけど、なんだっけな、国なんだっけ、国となんとかっていうとこあったんですね。ちょっと忘れちゃった。それから斎藤、それから、高鍋だったかな、それから、 なんかもう一つあった、そして日向、延岡、高千穂、ちょっと遠いんですね、3時間ぐらいかかる、ね、でそこに、そこのスーパーで、よく店を出して、超ローカルな話をしますけど、すぐそこにスーパーがありますね。そこのスーパーで時々たい焼きを売ってますね、外でね、あれなんか外から来てね、外から来て売ってますよね、外でね、ああいう感じで、そのなんかケンタッキーが店を出して、そこでチキンを売るんですって。それでもう一つなんか何だったっけ、なんかなんでケンタッキーはこんなの売るのって本人は言ってましたけど、それを売る、その2つをね、なんとケンタッキーをね1200ピース売ってこいと言われたんですって。で600ピースぐらいは売れることがあるんですって。売れたら800ピース売れたらすごいことなんですって。それなのに1200ピース売ってこいと言われたんですね。私思うんですけど、上司はね無理だと思っててわざとね追っかけてる、それは嫌味じゃなくてね、こいつには神がついてるからできるかもしれないっていうね、私本当にそう思うんですよ。なんかそういうとこがあるんじゃないかと思うんですよね。1200ピースってこと言われてね、とても普通では売れないんですけども、とにかく十勝はちょっと遠いから早めに家を出て、で祈りながら行ったんですって、一人でね、会社の車を帰りって、会社の車でね、でそのチキンとなんかもう一つね、そしてね祈りながら行ったんですけども、高速乗るまでの間祈ったんですって。で高速乗るときに、あもうこれで大丈夫だなって、道に迷わないし大丈夫だなと思って、なんかしばらくサイトぐらいまで行ってから高速乗ったのかな。そして高速の乗ったと思った時に、実は乗る前に祈りをやめたんですって。あもうこれ大丈夫だってほっとして、そしたらですね、宮崎っていう方向と大分っていう方向があって、今つながりましたからね。で大分って方向の下に小さく高千穂って書いてあったんですね。でハッと気がついたら宮崎に乗ってたんですって。意味わかりますかね。戻るんです元に。高速道路元に戻ったら大変なことになる。逆走してはいけませんよ。最近逆走する人が多いですから、高速道路は逆走してはいけないのです。ね、でね、こう行っちゃった。そして、ああ、はっと我に返ってですね、ああと思ったんですって。でも、とにかくもうすぐ降りようと思ったけど、全然ないんですって。やったったと思って降りたらですね、会社の車が来たん。ETC 専用だったんですって。その会社の車、古い車で ETC がついてない。降りなくて、またそのままヒューとね、こう逆走じゃなくて、いわゆるそのね、その道でこうそのまままた行って、結局元に戻ったんですって。でね、これで間に合わないって、もうね9時半にね、9時半に着いて、10時から6分だけど、9時半にまでに着いてないと準備で、くっつい約束だから、ああと思ったんですけどね、そこでねまずね悔い改めたんですって。もうね、あこれ大丈夫と思って安心してなかったことを悔い改めた、真剣にね、これ大事なんですね。ここでつぶやく人はね、神の奇跡を見ないですね。悔い改めた、本当すいませんってね。でその後に感謝してね、行ったんですって。それでね、行ってた。そしたらね、さっき言ったそのサイトとかいろいろあるでしょう。それ全部ね、勝ってね、正解した箇所なんですよ、場所なんですよ。で勝ってそこに結構人が来てたところなんです。でね、なんか神様に語られたんですって、こう感謝したらね、一つ一つの場所をね、感謝と賛美をしながら行きなさい。これは霊の戦いであるって。で彼はですね、もうあそうかと思って、一生懸命賛美と感謝をしながら、もうケンタッキーの店長さんではなくて牧師に戻っておりましてね、やりながら行ったんですって。ずーっと祈って行ったんです、ね、絶対絶命で追い詰められたから。皆さんね、人はね追い詰められるとね、神のところに行くんですね。真剣に祈って行った。そして祈って行って、なんかそしたらなんかね、こう喜びっていうかね、あこれきっとここで何か起こるぞと思って、で高千穂に着いたら9時半直前だったんですよ。間に合ったんですね。で慌てて店長さんにと思った人に挨拶して、いや私は店長あっちです、そうやって言ったらですね、その人はなんか怖い顔してですね、あんまり売らないでください、こっち売れないからって言ったんですって。えっと思ったら店長じゃなかった。でもう一人店長がいて、店長さんすごくいい人でね、でね、あどうもって言ってね、で言ったんですって。でね、島さん知ってますか、ケンタッキーフライドチキンの値段。私別にケンタッキーの宣伝するつもりないんですけど、聞いたらね、1ピースがね250円するんですって。高いねって、そう高いんですって本人は言ってました。でそれが5つで1セットになってるんで1250円ね。でケンタッキーで買うと割引があるそうですけど、外で売るときは割引はない。へえと思って、そら売れるのかなと思ったんですけども、それでねやったんですって。9時半から準備してね、そしたらね、そのスーパーは人気があってね、人が並んでるんですって、開店前に。すごいなと思いながら準備してたら、店長さんが一人じゃできない、大変でしょうって手伝ってきてくれるんですって、いい店長さんで。あどうもって言ったら、そしてオープンした。そしたらその並んでた人たちが ケンタッキーにみんな来るんですって、ブワーってそれ出してる店に、でなんでと思いながら来るけど、一人でさばけなかったら店長が手伝ってくるんです、片っ端から一生懸命。1200ピースとそのもう一つ持っていった両方が3時間で完売したんです。もう ありえないことが起こったんですよね。で本人がね、なんか久しぶりにケンタッキーの話をしておりました、最近子供の話が多かったんだけど、って言ってね、あれでね、あの言ってましたね、いやもう神により頼むと神様助けなさいって、でも神により頼まかったら見事に失敗し、もう私がやるともうこんなもう情けない失敗しかできないけど、神により頼むとこんな風になるって言ってね、言ってましたね。で小やか主義で南くんすごいなと思った人は惑わされてます。南くんは宮崎と大分さえ間違える愚かな人間なんです。これね、真面目に聞いてください、本気で言ってますから、本人もそう言いましたから。だから神様がね、はっきり表したと思うんです。で彼は本当にそこで悔い改めて真剣に神様にすがったんです。やっぱ9時半まで行かないとね、責任者だからね、神様に許してくださいって、そして神様がこの場所一つ一つ場所、ほらここ行ったところでしょうってね、感謝と賛美をして行きなさい、霊の高いになるからって言われた時に、あ喜んでそれをしてやっていったら間に合って、間に合っただけじゃなくてずーっと祈っていたでしょ、神様にずーっと祈っていたでしょ。3時間で完売ですよ、本人が願った以上で。その店長さんがね、いい人でね、驚いてて、ね、こんなことない、こんなことないって、この店始まって以来だとか言って、いながらね、店長さんが手伝ってくれたんですって、一人で行ったんだけど、店長さんが一人でとてもさばけなかった、そう、一人でさばけないぐらい人が並んだそうですね。店長さんが感動してね、南君より感動したんですって、こんなの、この店始まって以来でこんなの売れるわとか言って、ほいで、3時間で完売して、で上司に言ったら、上司が驚いてたって。だからさっき言ったように、おそらく上司はね、最初からね、これ無理だと分かってるけど、こいつは神がついてるからもしかしたらと思って言ったんじゃないかと本当に思うんですよその嫌味とかじゃなくてね、なんかこいつだったら出るかもしれないと思って、あんなことですよね。でね、皆さんね、私たちはね、主のところに行くと奇跡が始まるんです。でこの人はね、その自分の息子が死にかけていて、自分もどうしようもないかったこの時に、王子の役人という立場とかを横に置いて、もう本当にそんなもん全部捨ててイエス様のところに飛んでいったの。そこから奇跡が始まるんですね。主のところに行くということはすごく大事なんですね。でもう一つは教会、これはちょっと後で話しますけど、もう一つは祈るのは、ね、どこでもいつでもできるんです。いつでもどこでもどんな場所でも誰でもイエス様のところに行ける、これ祈りです。でもう一つは教会に行くということなんですけど、それちょっと後で話しますね。でちょっと聖書に戻りますね。そして着いたら、まあね、言うわけですよ、助けてください。そしたらイエス様なんて言ったかというと、48節でイエスは彼に言われた、あなた方は知る人を知らない限り決して信じない。まあ、この場合あなた方だから、この役人だけ言ったんじゃなくて、まあ異邦人ですよねって、まあ、これはユダヤ人かな、すみません。人っていうのは印と不思議を見ない限り、実際何か技が起こらないと信じないってこう言ったんです、イエス様はね。そしたらお父さんはもうそんなこと関係なく、いや主よ、どうか私の子供が死なないうちに来てください、下ってきてください、とにかく助けてほしいんです、すみません、そのお父さんに来てくださいってこう言ったら、イエス様は何て言われたかというと、2つ目のポイント50節、イエスは彼に言われた、帰ってきなさい、帰りなさい、あなたの息子は治っています、帰ってきなさい、ついて行ってあげてはない。普通ね、イエス様だったら他のところではね、すぐ飛んで行ったとかね、あじゃあ治してあげましょうと言ってるけど、この時はあついて行ってあげるよ、一緒に行くよと言ってないんですよ。帰ってきなさいって、あなたの息子は治ってるって、つまり私が言って治すんじゃなくて、いやもう帰ってきなさい、治ってるからって言ったんですよ。でこれね、言葉なんです。でここで、その人はイエスが言われた言葉を信じて人についたと。つまりさっき知る人を信じないと信じないと言われたけど、あ言葉をもらった時に、今みたいにスマホはないですからね、パッとね、あなたの息子になって、えっスマホパッとかけて、あ、まあ、今LINE電話で映像が見えますから、ピッと見せて、あっ息子も治ってるとか、ここ確認できないわけですよ。言葉を受けた時に何もわからないんですよ。でも彼は言葉を信じたんです。そうかってイエス様がおっしゃったから信じたんです。言葉を信じたんですよ。二つ目のポイント、言葉を信じたんですよ。で信じるって何かというと、神様を信じるって分かったようで分からないことがある。神を信じるとは神の言葉を信じることなんです。神がおっしゃる言葉を信じる、言葉を信じた時に、この時彼はその言葉を信じて帰ったんです。いやそんなこと言わずに来てくださいって言わなかった。いやあなたが治ってるとおっしゃるなら治ったんですねって言葉を信じたんです。 これ知れてなかったらね、そんなこと言わずに来てくださいよってね、もとに来てくださいよって言うけど、いや、イエス様は治ってると言われたから、分かりましたって、あなたがそうしたんだから治ってますよって受け取って帰っていった。そしたらおそらくその時治ったんですね。家の方で治ったので、そのしもべですね、しもべが王子だからね、王家だからしもべ、しもべが息子さん治りましたよってこう伝えに来てくれてた。だから途中で会うんですよ。で途中で ね、そのしもべがね、息子は治ってますってね、治りましたって言ったから、ね、この人はいつ治ったって聞いたら、まさにイエス様が言われた時間に治ってたんですね。これ見事ですよね。で言葉を信じるのが二つ目のポイントなんですよ。だからね、神様はね、自分の言葉にね、自分の言葉を裏切れないというか、自分の言葉に真実というか約束を守られる方なんです。私たちはね、守りたくても守れないことがある。残念ながら時には悪意を持って嘘をつく人もいる。悲しいけど、で誠実な人で一生懸命守ろうと思っていても守れなくなることがある。でも神様は、イエス様はおっしゃった言葉を守るんです。もうちょっと言いましょうか、破れないんです。自分の言葉に縛られるんです。いい意味でその言葉を、約束を果たされるんです。これ捨ててほしいですね。言葉を信じることがポイントなんですね。で以前明かしたことがあるんですけども、ちょっと示されましたからね、今回ね、白馬にバスで行くんですけど、まあ、三密を避けるために人数制限があるんですが、であの熊本安定協会のね、村上さん親子が行かれます、ね。子供さんがね、祝福さんって言って賛美がすごくうまくなりましたけども、あのお母さんはね、村上千代美さんとおっしゃって、今クリスチャンの今カナンって村上カナンさんとおっしゃるんですけども、彼女は長崎でね、ダニエル森君と一緒に住んでおけた昔ね。で彼女はもう自分でもうね、曇り字にも書いてるし、他でも明かしされてますし、映像にもなってますから、まあ言いますけども、お父さんね、志垣さんとおっしゃるけど、今あの熊本の福牧師かなんかしてますね。お父さんがね、彼女と妹さんを虐待したんです。で内容はあんまり言いませんが、かなり厳しい虐待をしたんです。それでお姉さんはちょっと反発心があってね、ぶつかったんだけど、妹はその結果自閉症になりました。その自閉症のレベルはすごかったです。私あの教会来たので知ってますけど、全く無表情なんです。笑わない、怒らない、全く無表情。日本人で表情がないけど、そんなレベルじゃないんです。全く無表情だったんですね。本当に感情は内側にあると思いますよ。でも外側には全く出せないとか出なかった。本当にちょっとあの昔よくね、岡田さんのね、あの そばにいるだけでこっちも死にたくなるぐらい死の霊があったと言いましたけど、暗かったと言いますけど、あの暗さに匹敵するぐらい全く無表情、全くもう、あれはね、ちょっとレベルがすごかった。相当っぽりだったんでしょうね。でそういう状況だった。それでそのお姉さんが教会に来て、イエス様に出会って本当に救われたんですね。そして洗礼を受けて、で教会に来て喜んで、すぐ妹を連れてきました。もう妹さんのことずっと気になって心配だったからね、連れてきた。で教会に来てね、妹さんも来てたんだ、おそらく喜んで来たんだと思うけど、全く表情だった。でも休まず来てたからね、来てたんですね。でも出せなかった、自分のことをね。でそれで、お母さんも来た。お母さんも来てね、一緒に一生懸命祈る人でした。よく来てた。そしたらですね、お父さんまで来ちゃったんです。お父さんも救われたんです。本当に救われたんです。それでね、笑顔がとっても素敵でしたよ。でね、本当に救われて変わってね、あってね、賛美したんだ、変わってね。そしたらですね、その 村上さん、お姉さんの方がね、お父さんが救われたところまではね、神様に感謝したんだけど、お父さんがね、こうあんまり喜んで変わってるとね、腹が立ってくるんですね。自分たちに散々なことをして、特に妹はこんなになって、妹はまだ、ね、癒されたわけじゃないのに、その前に謝る前のが先でしょうって感じでこう許せなくなってきてね。で教会に来るとね、今までは嬉しかったのにね、お父さん見るとあれしてきて困ってしまってね、教会から離れたんです。そしてそのうち妹もお母さんも離れて、お父さんも離れたんだ。でね、すぐ熊本家は戻りにくかったんでしょうね。イースターだった時にね、 2,3 年経ったイースターにね、長崎教会に来てね、そこからそれをきっかけにしてね、また戻っていきました。そしたら妹さんもお母さんも帰ってきた。お父さんも帰ってきたんですよ。お父さんが帰ってきて、またね、お父さんがこうやってやるとね、頭で分かんないけど、クリスチャンだから許さなきゃいけないって思って、心から思ってるんですよ、頭では。許さなきゃいけないって本当に心から思ってるんです。許さないと自分が苦しいんだってこと、頭で分かってるんだけど、どうしようもないんです。それでまたね、しばらく戦った後離れちゃったんです。で、妹もお母さんも離れちゃった。 でお父さんも離れちゃった。それでね、それね、でまた帰ってくる、2回繰り返したの。でまたお父さん持ってきて帰っちゃう。で今度はね、お母さんががんになるんです。今度はちょっと今と違うんです。お父さんが、お父さんもね、すぐ飛んできた教会に、教会に、ここ教会ね、教会に来たんです。教会には奇跡があるって知ってるから、すぐ飛んできて、お父さんの方が教会に来て、もう一生懸命祈った。そしたらお母さんね、危なかったの、良くなった、ぐーって。で実はそのお姉さんも妹もお母さんも大好きだったから、本当に教会に飛んできたかったんだけど、お姉さんはあのね、お父さんが教会に行くことは全然いいんだ、でも自分も教会に行きたいんだけど、お父さんに会うとまたつまずくのが嫌だから、日曜日じゃなくて平日礼拝に来て、でお父さんが出てない教会に来て一生懸命祈ってたんですね。しばらく経ってね、祈ってると神様がおっしゃってくるんですよ。日曜日の礼拝に来なさいって。彼女は言ったら、いや分かってます、よく分かってますが、日曜日行くとすいませんってね、まだ許せないんで、許せないと教会から離れちゃって、教会から離れると良くないので、ね、すいませんってね、まあ、分かってるんですけどって言ったらね、神様日曜日来なさいって言うんです。だから、いや分かってるんですか神様って、そういう時はね、神様はね、譲らないですね、日曜日来なさいって。で彼女はね、分かりました、じゃあ行きますってね。で彼女なりに真剣に考えてね、神様お願いがありますって。彼女はね、礼拝を送るような人じゃなかったんです。必ず早めに来た。ところがね、すいませんって、早めに行くと父と会うし、5分経ってから行かせてくださいって。で彼女はその前の方出てやらなくて、普通真ん中あたりで礼拝する人だったけど、もう一目散に前に行って礼拝します。で報告してる間に帰ります、それでいいですかってそれお父さんとね、そのお父さんは、まあ、もう今はもう年を取ってきていいんでしょうけど、そのなんか知らないけどお父さんが喜んでいらっしゃるとムカついてくるわけですね、その妹のことを考えると。それでね、すごく彼女はね、すごくね、彼女なりの一生懸命ですよね。で本当に5分遅れてきてね、当時そんな教会広くなかったんですよ、熊本はね、ちょっとね。でガーッと前行ってね、行ったらね、一番前にね、人がね、こう右と左だったんだけど、右も左も一人ずついたんですって。ああと思って2番目にパッて座ったの。パッて座ったら、その斜め前にお父さんがいた。と思ったけども、賛美始まってるから、まあいいやと思って賛美したら、はっと気がついた。お父さんいつも立って賛美したのに、立ってなくて座りながら、こう膝をね、こうやってさすって賛美したんですって。その時ね、聖霊が働くんです。皆さん、クリスチャンの証ってね、あるところから突然飛ぶんです。それを無理にね、説明しようとしないこと、そこは聖霊の働きなんです。人の説明じゃないんです、聖霊が来たんですよ。これどうしたんだろうお父さんと思った瞬間ね、ドドーッと涙が出てきたんですよ。で内側からぐわーっと溢れるものが来て、涙が来て、賛美しながら涙もなくなって、賛美が終わっても涙が出て、当時礼拝長かったから2時間近くなんですけど、涙が出続けたんです。で彼女はこう言ってました。涙とともに、もう30年か40年間近いそのお父さんへの憎しみや痛みや傷が流れ出ていったって、ドドーッと流れて、そしてね、お父さんの膝を見ながらね、大丈夫かしらって、お父さん大丈夫かしらって、すごくこう心の底からさって、お父さんはなんていうかな、いたわる心が湧いてきたんですって。で礼拝終わると同時にね、前一歩前に入って、お父さんの横に座って、お父さん大丈夫って言いながら膝をさすってあげて出た。で一番驚いた本人ですよ、自分で自分にびっくりしてたっていうね。で全然内側にね、憎しみも何もなくなってたんですって。で驚いたって。そうなるとね、言いやすいんです。お父さんに言いました、お父さんって、妹ね、妹はね、本当にお父さんのことで痛んだんだよって、病気にもなったんだよって、ちゃんと謝ってあげてよって素直に言えたん。お父さんね、まあ、クリスチャンですもんね、もう、はあ、確かにってね、謝ったんですよ、妹に、本当に申し訳なかったって。何が起こったと思います？妹さん癒されるんです。そっから嘘だと思って、今熊本行ってみてください。渡辺さんって、ね、結婚したから名字があった、ね、笑顔が出始めたんです。時々怒るんですお父さんにもお姉さんにも。で今結構でね、しばらく経ったらね、彼よりうんと若いね、彼女よりうんと若い男性がですね、彼女を好きになるんです。そしてプロポーズしたんです。の彼、いや今あなたは思ってるけどね、私はもう全然あなたより年だしね、じゃいいですって言ったの。そしたらこの男の子がね、ダダをこねるんです。由美子さんって言うんですよね、由美子さん寝なきゃ嫌だとダダをこねる、本当にダダをこねたんです。 でお母さんにですね、もう年そこそこ行ってんのにね、どうしても彼女は嫌だってから、お母さんがぜひやってくださいって言って、由美子さんはですね、あそこまでおっしゃってくださいって、僕は由美子さんって癒しなんですよ。ちょっと、まあ、詳しくは言えないけど、本当にダンデだから癒しなんですよ。全く感情を出せなかった由美子さんが、そうやってこう本当に言ってこられて、すごい癒しなんですよ、感情だったら。はい、分かりました、そこまで言ってくれなって結婚したんですね。で、私結婚したの、四式です、四式。で、嬉しいのはね、披露宴で私ね、頼まれてね、妻と一緒に賛美したんです。私に賛美を頼む、妻に頼む人けど、私に賛美を頼んできた人は、この人たち、まあ、立派な人たちです。ね、夫婦で歌ったんですよね、あの人が作った、あのダビデ・マイドフを使った賛美をね。でね、四式に対してはね、教会だったんですね。バージンロードをね、お父さんと二人が歩いてきたんです。親戚が集まってました。福岡のね、ノンクリスチャンの親戚とクリスチャンの親戚がいたんです。ノンクリスチャンのおばさんがね、びっくりしたんですよ、事情を知ってるから。私はね、教会来てからしか知らないから、全く教授は知ってる、昔もとは知らない。そういう人は知ってるからね、そのお父さんと手を組んで歩いてきたでしょ。もう感動してですね、もうなんか泣きながら感動した私の人が終わったらね、こんなことは考えられないって奇跡だって言うんですよ。だから、いや、神様ですよって言ったら、そういう人様を信じました。もう一人のノンクリスチャンはね、もう神様素晴らしいとか言ってましたよね。神様って愛ですよね。バージンロードお父さんの腕を組んだだけで人が救われる。よほどひどかったんだろうね。そのことさえも祝福に変えてしまう神様ってすごいですよね、これ。彼女はね、教会に行ったんですよ。お母さんがになって。お父さんがまず行ったんですよ。次おか、彼女も行ったんですよ。でそこでね、神に語る、日曜日に来なさいって。で彼女はね、まあ、抵抗っていうかね、とにかく、じゃあ神様に取り行こうと思って行ったら、いや、彼女の心を溶かしたのは彼女の努力が頑張りじゃありません。100% 神様です。でもとにかく行ったんです。ね、そしたら主が働かれたんですよね。で、その後ね、天草の働きをしちゃってね、いつもね、手作りのお弁当をお父さんに持ってきてね、お父さん一緒に食べて、ね、しょっちゅう喧嘩してました。でも仲のいい家族の喧嘩ね、いわゆる、見ていてほほ笑ましい。で、今、渡辺たち結婚しててですね、仲いいですよ。よく笑ってます。で、私、よく喧嘩もしてます。喧嘩って嫌な喧嘩じゃなくて、なんか微笑ましい喧嘩ね。それからとね、私が熊本にね、時々秋元区長と一緒についていくとね、必ずね、こう、飲み物とね、お手拭きを持ってくる係はね、彼女なんですよ。でね、必ずね、飲み物はお茶でいいですかとか、何でもいいですよって言ってね、持ってきてね、ここに置きますけど、ここでよろしいですかとか、そこでよろしいですよとか言いながらね、言うんですね。でよく私が指揮をしたからね、いつも二人にね、声をかけるんですけどね、すごくね、変わったというか、あんな豊かな表情に、この人こんなに悪い人だったんだとか、こんなに感情豊かだったんだってね、正直驚いております。今年は賛美大会出なかったんですね、お父さんちょっとね、膝が痛くなって、ね、で夫婦だけでも出たらよかったのに言ったんですけど、なんか、渡辺君がね、ちょっと遠慮したみたいですけど、夫婦でもよく歌うし、家族4人で歌うんですよね。いや、見ててね、なんかね、それだけでこっちは癒されますよね。いやね、神様って生きてるんです。主のところに行けば、まず祈ること、それで教会に行くこと、そして神様の言葉を信じること、語られた。信じるってことは従うことです。信じるってことはそれに従うことです。信じてるけど従えないってのは嘘です。信じてるならその言葉に。だからこの人は、帰ってきなさい、あなたの息子が治ってますって言われたときに、そのことを信じたから言われた通り帰っていったわけですよ。そうじゃなかったら、いや、そんなことやって来てくださいよって言わなかった。その通り言った。で、この村上姉妹も、ね、日曜日行きなさいって、と思ったんで。でも、この時はお母さんを治してほしい一心だったんだけど、とにかく神様おっしゃる言葉に、とにかく神様に言うことに言えば、きっと治してくれと思って行ったら、お母さんも癒されて、その後も、今は天に帰りましたけどね、一回癒された後に、ね。何かというとね、自分と妹が癒されちゃってね、お母さん嬉しかったと思いますよ。自分が治った以上に。ね、今頃天国で喜んでるでしょうね。だって、申し訳ないけどね、由美子さんね、妹さんがね、結婚するなんてことをね、考えたことはね、本人も親もね、誰もいなかったと思う。結婚なんて考えられなかったから、全く無表情、本当に無表情だったんですよ。ちょっと、私はどんなに言ってもわからないだろうな、もうとにかくね、教会には来るけどね。ダメだ、ずっとやれない。本当に無表情なんですよ。 こっちがどんな説教してもみんなが笑ってようとみんなが泣いてようと怒って、ね、なんかこうやってガーッとやってね、あのお姉さん怒ってようと全く出さないんです。おそらく出せなかったの、あんまり傷ついて心の中ではいろいろあったでしょうけど、それ今はねもう豊かです。神様の言葉ってね生きてるんです。で神には本当に不可能はないんです。あなたが困った時主のところに行って、でそして主のことを聞いたならその主のことを信じてください。あなたとあなたの人の人生に奇跡が始まります。頑張らなくていい。主のところに行って主の言葉を受けましょう。その主の言葉が人を作り変える。主の言葉が人を救い出す。主の言葉が人を癒す。あなたの息子は治っている、帰ってきなさいって。治ってた。日曜日教会来なさいって言った。言ったらその礼拝で癒されちゃった。自分だけじゃなくて結果妹まで癒されちゃった。こういう奇跡が起こる。で私はこのリバイブの時にね、神様がねあなたとあなたの家族やあなたの愛する大切な人にもね行いたいと思っていると思います。主に期待しましょう ね。天のお父様、御言葉ありがとうございます。私たちは弱い小さなもので本当に不十分なものですけれども、あなたは偉大な方で本当に愛する方で、私のできないこと山ほどありますが、なしてくださる神様です。一人一人状況は違うと思います。経済の問題、お仕事のことから、人間関係、家族のこと、自分のこと、病気のこと、いろんなことがありますが、あなたに不可能は一つもありません。イエス様、どうぞ私たちはあなたのところに大胆に行って祈り、教会にしっかりとつながり、神の言葉を頂かせてください。今日も一人に語ってくださり、その言葉によって私たちを生かしてください。言葉を信じて、その言葉に立って、その言葉に従って、人ではなくて憐れみの神が、愛の神がなしてくださる奇跡と技を一人一人が見ることができますように。神様はこんなに素晴らしかったということを一人一人が体験できますように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りがかかれませんので、まず悔い改めしましょう。祈りたいと思いますけれども、この機会にもしまだイエス様をはっきり信じなかった人がいたら、信じる祈りをします。で、もうすでに勝ってしたんだけど、なんかはっきりしないという人もしてくださり、この機会にぜひね、オンラインしている方の中で、私について心を込めてやってください。その時にその祈り必ず聞かれますので、クリスチャンの方も声を出して手伝ってほしいと思います。私について祈ってくださいね。天のお父様、私の心を開きます。イエス様が私の心の中に今入ってきてください。私は罪人です。その罪を悔い改めます。イエス様がその罪のために十字架で死んでくださったことを信じます。許されたことを信じます。3日目に復活されたイエス様、あなたを信じます。私を助けてください。救ってください。癒してください。私の愛するものを癒してください。救ってください。助けてください。信じます。イエス・キリストの名によってお祈りします。アーメン。天の様、一人一人の祈りを聞いてくださった主が具体的に癒し、助け、解放してください。イエス・キリストによって心と体を癒されよ。がん、腫瘍、ポリープ、その人の血から消えてなくなれ。肺にあるがん、大腸にあるがん、胃にあるがん、また腫瘍、ポリープ、イエス様って命ずる、消えてなくなれ。股関節の痛み、イエス様って命ずる、癒されよ。主が必要な方は何人かいらっしゃいますが、イエス様、あなたが直接働いて悪いものを取り除き、必要なものを入れ、 人工の何かを入れるんじゃなくて、あなたが無から有を作られるなんて新しく創造して完全に癒して、あなたが手術してください、今してください、今してください、イエス様って完全に癒されよ。ありがとうございます。ありがとうございます。夜眠れない不眠の霊、眠れない方、この不眠の霊をその人の力出ていけ。今晩から熟睡できるように、イエス様って今晩から熟睡するようになれ。今晩から熟睡できるようにしてください。お願いいたします。感謝します。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ声に願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一度と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。お知らせお願いします。
それではお知らせをいたします。司法の内側をご覧ください。1番目、礼拝は3密を避けるため礼拝の人数を制限しております。人数が多い場合は隣の CS のお部屋などで礼拝していただくことになりますのでご了承ください。2番目、午後のすべてのクラス交わりは LINE 等となっております。3番目、6月29日月曜日から7月1日水曜日にかけて断食祈祷聖会を行います。明日からですね、明日から3日間断食祈祷聖会です。受付に祈祷票がありますのでご記入の上ご出席ください。4番目、パウロ秋元牧師が7月13日月曜日から15日水曜日まで九州に来て奉仕をしてくださいます。今回はですね、飛行機の関係で長崎は7月15日水曜日の朝10時となりましたので、お間違いのないようにぜひですね、今から覚えて、お仕事とかもあると思いますが覚えてお祈りくださり、ぜひおいでください。5番目、オンライン会員を大募集中です。オンライン会員の手続きがわからない方はご連絡ください。 YouTube のチャンネル登録をお願いします。 YouTube のチャンネル登録だけではオンライン登録とはなりませんので、オンライン登録の方もよろしくお願いします。6番目、夏季特別献金を行っています。受付に封筒がありますのでぜひ指定とかある場合はですね、指定も書いてくださってお持ちください。7番目、雲の間にある虹のバックナンバーと殉教の本を伝道にぜひ用いてください。たくさんありますので、必要な方は雲虹は無料、殉教の本も500円以下でお分けしています。8番目、オンライン機材のための献金を募っております。50万円ほどの必要があります。重荷を持たれた方はぜひお捧げください。今、YouTube だけではなくて、LINE とかですね、インスタとか Facebook でも上げています。そのすべてがシャットダウンしないで、きちっと音声もいいもので、上げられるようにぜひお捧げください。9番目、白馬キャンプは8月4日の火曜日のプレキャンプ、8月5日の水曜日から7日の本キャンプとなりました。白馬キャンプの九州からの直行バスのいずれも、白馬キャンプと、バスのいずれも、現在キャンセル待ちとなっております。10番目、聖書ってこんなに面白いと愛するあなたへのインスタグラムを作る、御言葉のインスタグラムですね、を作る奉仕者を大募集しています。オンラインされている遠方の方でも可能ですので、奉仕してくださる方は教会までご連絡ください。それからゴスペルトークイズユーは、毎週金曜日夜8時から、ゴスペルの風は火曜日夜8時から30分間ラジオ番組で放送しています。ぜひ聞いてください。以上です。
はい、他にお知らせある方いらっしゃいますかね。断食聖会は裏のところに、今週の日程のところに聖会の日程書いてありますので、祈り会の断食してない方でも参加して全然大丈夫ですので、ぜひおいでください。ただ食事は教会ではこの3日間だけお控え願いたいと思います。それからパウロ聖会は、15日の朝です。で、確実に参加できる方はできたら教えてほしいと、なんか受付に名前かけるのを書いてるというのは、ですね、九州中から来るんですけども、一応今回は制限を加えます。長崎の優先で当然ですけどね、いっぱいになるといけませんので、一応40名と思ってるので、ここでいつも30名なんですけど、まあ、40名まではいいかなと思ってるんですけど、それを超えたらちょっと密になると思いますので、長崎の人はもう当然誰が来てもいいんですけども、長崎の世界ですから、でもちょっとそれによって他から受け入れる人数が関係してくるので、確実な人は教えてほしいと思います。よろしくお願いいたします。はい、他は大丈夫かな。はい、それじゃあ、今日はこれで終わりたいと思います。神様に感謝しておりましょう。感謝します。松永さんが来たらしい、なんだっけ、松川さん、はい、お願いします。